動画を作って投稿したりもしてるんですけど、黒部にまた行きたいとか、そういうふうに言っていただけると嬉しいですね。
やっぱそこに住んでる人たちに引きつけられましたね。
僕は黒部市内でゲストハウスを営みたいと思っています。
黒部座ストーリー、ヒューマン。こんにちは、岩木幸子です。黒部座ストーリー、ヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。オープニングでお聞きいただいたのはストーリーキーワード。今月のゲストは黒部市地域おこし協力隊の皆さんです。皆さんは都市部から意欲的な人材を募集し選ばれました。新たな視点発想で黒部市の魅力を発信したり、地域の皆さんと協力しながら地域の活性化に向けた取り組みを行っていらっしゃいます。任期は3年ということですが、その後も前向きに黒部市での定住や起業を検討されている方々です。どんなお話が聞けるのかお楽しみに。
それではお一人目のゲストです。黒部市地域おこし協力隊の鈴木杏奈さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒部にいらして今どれぐらい経ちますか？
はい、今だいたい9ヶ月ぐらい経ちました。
ご出身はどちらですか？
静岡県の浜松市です。
応募されたきっかけって何だったんですか？
はい、もともと富山県に移住の予定があって、そんな中でちょっと黒部市役所の方にいろんな移住に関することを聞きに行こうと思って来た時に、今の上司の方に地域おこし協力隊っていうものがあるんだけど興味ありますかっていうふうに言っていただいて、でその調べてみたら、そういう移住者である人が地域と積極的に関われるチャンスがあるっていうことで応募しました。
お仕事は多岐にわたるんですけれども、鈴木さんが取り組んでるテーマってどんなことですか？
その黒部市の地域おこし協力隊自体は移住定住の促進っていう大きなテーマがあるんですけれども、今はイベントの企画運営だとか、あとはそのまだ私が黒部市に来て知らないことがたくさんあるので、地域の方にいろいろ教えていただいて地域の行事を経験させていただいてます。でその自分が感じたことだったり魅力だと思ったことをSNS で発信したりなどしています。
ご苦労な点、あるいはこの仕事でやりがいな点っていうのを教えてください。
移住定住の促進っていうテーマが大きいので、この一個人である私が何ができるんだろうっていうのは結構悩むところではあるし、そのたくさん魅力があるんですけど、その魅力をこう届ける、その情報を届けるっていうのがすごい難しいなっていうことは感じています。でやりがいっていうと、やっぱりこうイベントをやった時に楽しかったっていうふうに言っていただけたら嬉しいですし、動画を作って投稿したりもしてるんですけど、そのコメントでやっぱ黒部にまた行きたいとか、そういうふうに言っていただけると嬉しいですね。
今黒部でここがおすすめっていうことありますか？
黒部に来て本当に面白い方というか魅力ある方がたくさんいらっしゃって、人との出会い、景色、食ですね。美味しすぎて、でお酒もすごく美味しいので、ちょっと気をつけないと食べ過ぎちゃいますね。
黒部座ストーリー、ヒューマン。
それではお二人目のゲストになります、伊関健太さんです。伊関さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊関さんはご出身どちらでいらっしゃるんですか？
はい、愛知県の名古屋市になります。
応募されたきっかけっていうのはどういうことだったんですか？
黒部市に旅行で最初来てまして、でそこから移住したいなって思いが湧いてきまして、この後出てくる小沢さんに、お会いしまして、でいろんなこと相談させてもらったりとかして、あ、やっぱ黒部いいなって、でそのタイミングでたまたままたこの地域おこし協力隊の募集があったので、あ、これはきっとチャンスだなと思って応募しました。
何が決め手だったんでしょうか？
そうですね、やっぱりその山とか海とかももちろんすごい引きつけられたんですけど、それ以上にやっぱそこに住んでる人たちに引きつけられましたね。 黒部に住まわれている方って、まあ、富山県全体でそのよくあの旅の人って言われること多いんですけど、実際にその旅の人って呼ばれることもなく、むしろそのよく来たねとか、なんかその着任した新聞の記事をわざわざうちまで持ってきてくださったりとかで、ご近所さんにもよくしてもらったりとかして、本当に人に恵まれてるなっていうふうには思います。
黒部での楽しみ方っていうのは伊関さん何ですか？
休みの日は嫁さんと一緒に市内いろんなところに行ってみたりとか、特にあの黒部って四季がはっきりしてるなっていうのがすごく思ってますので、今年すごい雪降りましたけど、あの雪かき一つも初めての体験だったんで、もう楽しくなんかご近所さんの見よう見まねでやってました。
伊関さんのお仕事の大きなテーマが子育て、どういったようなことをなさってらっしゃるんでしょうか？
黒部市にはあの児童センターって呼ばれる施設が2カ所あるんですけど、その児童センターに行って、児童センターのイベントの取材、まあ、お手伝いも兼ねてやらせてもらったりとか、あと市内の、学童に行って、学童のお手伝いや、もう実際に子どもたちと遊んだりで、そこに関わる先生方とか親御さんからいろんなお話を聞いて、で黒部 その、まあ、リアルな子育て環境をまた SNS とか使って外部の人に発信したりとか、そういうとこを、まあ、メインでやってます。
黒部ザストーリーヒューマン。
それでは3番目のゲストになります小澤太志さんです。小澤さん、よろしくお願いします。
お願いします。小澤です。
ご出身どちらですか？
愛知県の碧南市です。はい。
黒部にいらっしゃるきっかけ、応募されたきっかけってどんなことだったんですか？
僕富山県に遊びによく来てたんですけれども、黒部市に来て民泊もしたことあったりとか、魚の駅育児で魚のさばき方教室とか参加させてもらって、でそういったところでいろんな方がなんかいろいろ連絡くれたりとかして、面倒見がすごい良さそうなところだなっていうのがすごい印象に残ってて、で、まあ、そんなところで地域おこし協力隊っていうのを募集たまたましとったのを見つけて、でその初代の杉田さんという先輩がおったんですけれども、その杉田さんにまあお話ししに行ったら、一緒にやろうやって言ってくれたので、まあ、そういうのがきっかけでこっちに来ました。はい。
小澤さんはこれで何年目になられますか？
僕は今3年目で、5月いっぱいで、任期満了になります。
この放送が流れている頃にはまた別なことに挑戦されていらっしゃるということですね。着任されてみた感想っていうのはいかがですか？
来る前から人もいいし自然もすごい豊かだなとは思ってたんですけれども、来てからもうその深さに驚いてますね。いろんな人のなりわいとか伝統的なこととかもあると思うんですけれども、そういった食文化とか風習とかもいろいろ地域ごとに違ってて、すごい面白くて魅力的だと思ってます。
お仕事を通してご苦労な点、あるいはやりがいがあったなと思われる点ってどんなところですか？
空気感がちょっとわからないところはやっぱりどうしてもあるんですよね。その例えばよくあの人ああいう言い方してるけど怒ってるわけじゃないからねとか、その言葉の一つでも多分何とも思ってないことが、例えば僕が嬉しく思ったり悲しく思ったりすることとか多分あったと思うんですけれども、まあ、そういう空気感を感じるっていうのがすごい簡単ではないかなっていうところは、まあ苦労ではないですけど、あと本当のところはどう思ってんだろうかなとか、そういったところはあったりはしましたけど、あんまり苦労してないかもしれないですね。
やりがいがあったなって思う時はどんな時ですか？
そうですね、一緒に地域の人と催し事とかやって、あれやってよかったねとかって言ってくれた時が一番なんかやりがいに思えますね。はい。
最後に3人の方にこれからやってみたいことについてお話しいただきます。ではまずは鈴木さん、お願いします。
黒部の魅力をこれからもっともっと知りたいと思っています。これからもっと発信していけるように頑張りたいと思います。
では伊関さん、お願いします。
せっかくならの子育てイベントみたいなのを企画してやってみたいと思ってます。
そして、今年卒業されます小澤さん、いかがですか？
はい、僕は黒部市内で、 ゲストハウスを営みたいと思っています。黒部の地域の方と、黒部の方もそうですし、黒部外の人も楽しんでもらえるように一緒になんか作り込んでいけたらなと思ってます。
ありがとうございます。今月のゲストは黒部市地域おこし協力隊の鈴木杏奈さん、伊関健太さん、そして小沢大志さんでした。皆さんこれからもご活躍お祈りしてます。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリーヒューマン、いかがでしたか。黒部市の地域おこし協力隊については黒部市のホームページをご覧ください。来月も黒部のあの人にフォーカス。次回の放送は7月23日です。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。